すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャの第3回ですかね。今日は、いくつかトピックを取り上げます。最初まず、ガタカについてですが、一応自己紹介で回しますか。はい。
名前と、
佐久間です。よろしくお願いします。ガタカは、いわゆる SF ものなんですけども、NASA が選ぶ現実的な SF 映画1位っていうことで、まあ、結構97年の映画なんですけども、なんか内容的には古びてなくて、まあ、本当にありえそうな SF で、まあ、見ていて面白いというか、普通にサスペンス調なんですけど、舞台とかも綺麗で、まあ、結構いい映画だと思います。で、まあ、詳しい建築とかについてはちょっと吉川さんにお話しますんで、僕は一応ここで。
はい、吉川です。そうですね、まあ、僕は個人的にすごい好きな映画で、特に今出てくる建築とかもとか空間がすごいかっこいいんですよね。なので、まあ、こういうの監督、まあ、を含めて、まあ、ロケハンがすごい頑張ってるなっていうか、まあ、次出てくるタイムにも期待しているところです。建築はまた後で話す。はい、ではさっちゃん。はい、
ガラシ研究室の修士2年鈴木です。と、私はガタカを見て、なんかよくわからなくなったんですけど、その近未来を描いた映画なのにモダニズムの建築が出てきて、でなんかこう探偵も帽子をかぶってたりとか、古いアイコンがすごいいっぱい使われてて、でこれはなんかいつの時代を描いた映画なのか混乱してきたのが強いです。
設定って何の何年って、
いや、ちょっとあまり離れていない未来
で、ああ、じゃあ未来で、
五十嵐県の4年の三浦です。ガタカについてなんですけれども、僕はこのガタカの監督のアンドリュー・ニコルという人がとても好きで、それでおそらくこれが初期の作品なんですけれども、この映画が一番他の映画に比べて、この方の他の映画に比べてものすごく洗練されているものだと思います。それはやっぱりこの背景となる建築がものすごく効いていると思っていて、その背景となる建築がこう、この監督が切り取ったこうフレームっていうものをものすごくこう、ある時は対照的であったり、ある時はこう抽象画のような綺麗な曲線が現れていたりっていう効果があると思います。
いがなしですけど、まあ、3回目新作だけではなくて、旧作で、まあ、建築の人が一応必見とされているものでベタですけども、 SF 映画のガタカ、ライトをはじめとして、まあ有名な建築家の作品が非常に効果的に使われています。で、そうだね、佐久さんも言ってたけど、まあそうだね、ブレードランナーとかマッドマックスとか、ああいう近未来だけどベタな未来じゃないというか、そのちょっと時間の感覚が、分からなくなったっていう、まあ、それ以降の、時間と空間の設定が、まあ、そこにうまく、効果的に建物を配置したんじゃないかと思います。あとはじゃあお任せしますので、さっき言っていないことをちょっと追加で述べてください。誰いますか。
そうですね、では、まあ、ここに登場してくる、まあ、主要な建物とか、紹介します。まずいきなりなんですけれども、トンネルが結構僕はすごい好きで、これがそのロサンゼルスのダウンタウンにある、ちょっと誰がやったのかいつできたのかもちょっとはっきりと調べてもなかなか出てこなくて、なんですけれども、ブレードランナーだったりチャーリーズエンジェルとか、いくつかのまあ映画にも、よく登場する、トンネルです。で、実際のトンネルは僕も何度か、通ったことがあって、 まあ、タイル張り、内側タイル張りされていて、ほとんど、まあ、結構暗いんですけど、やっぱり車のヘッドライトが反射して、それが常にこう動いている動的な、空間が常にこう構成されていて、すごい日中でも暗いので、まあ、それが結構効果的に活かされているっていう、すごい、綺麗なトンネルが、まあ、カタカにも登場します。もう一つ、土木的なものとして、セプルベダダムっていう、まあ、ロサンゼルスのちょっと北の方に行くと、あるんですけども上流の方に、そこの41年に、できた、公共工事で、結構パワフルでコマーシャルでもよく車のコマーシャルとかでもよく使われたりする、有名な、ダム、まあ、業界では有名なダムですね。あとは、カリフォルニアの、まあ、東南部といった方がいいんですかね、砂漠地帯にある、まあ、太陽熱発電所 KJC の太陽熱発電所が、出ています。もうこれは完全に 何万って言ったらいいかな、平米っていうかそれ、そういったもう巨大な、ソーラーパネルが、立ち並んでいるすごい、風景を形成しています。で、建築で有名なところとして、まあ出てくるその、オフィスですね、いわゆる働いている場所として、まあ、いわゆるガタガと言われているところが、まあ、フランク・ロイド・ライトのマリン軍役所、これ63年にできたものですけれども THX1138 でも使われています。ここから、まあ、ロケットが飛んでいくわけですね。でこういったライトの建築が、まあ、ブレードランナーでもそうですけれども、こうやっぱりこういった近未来っていうものにたびたび出てくるっていう、そういうやっぱり引きつけるものがあるんでしょうね、その造形的に。でもう一つ、アントン・プレドックの、まあ、そのグネニマオス、アントンですね、アントンのお家が、アントン・プレドックっていうアメリカの、結構大御所の建築家で、アメリカ建築家協会のゴールドメダルを、2007年だったかなに、受賞しています。で結構彼は、まあ、アメリカ西部に、主体として建築をいろいろ建てててすごい、まあ、造形がすごいパワフルでパンチのある建築をよく、いくつか建てています。で今回家として使われているのが、まあ、カリフォルニア州立大学、州立工科大学ですね、ポリテクニックユニバーシティが90年にできた、建物であります。調べたところはこんなところですかね。例えば、
そのプレドックの家とかそういったものに関しては結構、調べたら出てくるんですけども、住宅の方は一体何なのかっていうのでいろいろ僕の方についても調べていて、多分これは、まあ、はっきりとは言えないんですけども、セットなんじゃないかっていう話で、一応これをやっていた美術監督のヤン・ロールフっていう方がいるんですけど、まあ、この方、98年の70回アカデミー賞の美術賞の候補にも上がったぐらいで、このガタカのセットで、でそれぐらいのあれなので、まあ、もしかしたらなんか二重らせんとかいわゆる DNA にちなんだよう な階段とか、なんか そういう結構都合よく見えるような内観なんですけど、
気がつかない
。そういう伏線が結構あるんで、オープニングもそうなんですけど、ちなみにこの名前ガタカっていうネーミングもそれにちなんでできているので、なんかそういったなんかこう遊び心っていうか、なんか分かると嬉しいような要素が結構散らばっているっていうのが一つで、まあ、セットに関してはそれですね。あと一応僕の方からは、音楽のこのマイケル・ナイマンっていう人が担当しているんですけども、この人の音楽がすごい綺麗でマッチしているんですけど、この方は、この97年のこのガタカで初めてハリウッド映画の、音楽担当しているんですが、その前は、いわゆるピーター・グリーナウェイとかそういった作品 そのコックとドロボスの妻と愛人とか、なんかそういう結構ヨーロッパの方で活躍している人で、ミニマルミュージックとかも担当している人なんですけど、まあ、そういったところでも結構音楽も結構見事に合っているので、ぜひ見ていただきたいというか、建築系でもそうですけど、それ以外の要素でも結構いいところが散りばめられているので、ぜひ見てほしいなと思います。じゃあ回します。なんかありますか？
なんかこの今建築の写真が目の前にあるんですが、その登場する建築の写真なんですけれども、そういうのを見てるとなんかこのまんまこの上にあの登場人物を載せたようなあのカットがものすごく多いなと思っていて、なんかあまりこう手持ちでこうハンドヘルドみたいなそのドキュメンタリーみたいな撮り方は全くせず、ほとんどこう固定カメラかドリーショットといって、なんかこうレールを敷いてカメラを動かすカットがものすごく多かったような気がします。でやっぱりその撮り方ってこう建築写真とかってちょっとこうまあ、建物を撮るみたいな背景を撮るっていうことにこう焦点を置いて映画のコンテを描いたり撮影をしてるんじゃないかなというふうに思いました。
なんか特にね、なんかこの映画に関連してっていうかタイムの同じ監督なんだ、
ね、
なのでまあタイミングとしては一応、タイムが多分上映されてる頃には配信されるとしたら、まあこれが旧作であると。あとなんかこの映画に関連してこれは見るというのはありますか？
多分ガタカの方が一応映像的には洗練されていると思うんですけども、このアンドリュー・ニコル監督が2002年に担当したシモーヌっていうのも結構こう近未来の話で、まあ、今でいわゆる初音ミクみたいないわゆるバーチャルアイドル、まあ、実際アメリカ的なのでもっと人間なんですけども、なんかそういったものとか、あとトゥルーマンショーとか、その98年、まあ、ガタカの翌年ですけど脚本を担当していたり、あとはロード・オブ・ウォーっていう2005年に担当してるやつとかも結構こうありえそうでありえないような SF を、まあ、結構作っている監督で、これ次のこのタイムが、実質4作目っていう作品なので結構僕も期待してはいるんですけども、結構どうなのかなっていう部分で結構楽しみですよね。
少ないね
脚本と監督を、脚本を結構担当なさっていて、多分トゥルーマンショーとガタカあたりでスピルバーグに目をつけられてターミナルの脚本を書いていて、それでなんとなくターミナルだったりトゥルーマンショーってこうどこかにこう閉じ込められたりとか、まあ、ターミナルの場合は結構現実的な閉じ込められ方、空港に閉じ込められていたりとか、トゥルーマンショーは映画のセットですけれども、なんかそういったこうちょっとした社会の縮図だったり社会批判みたいなものを得意にしつつ、その後自分で撮った、まあ、シモーヌもそうですけど、ロード・オブ・ウォーはまさにアメリカのに対してこう真っ向な批判をしている映画で、そこでタイムなので、なんとなくタイムの予告編を見たりこのビジュアルを見ると原点回帰をしようとしているのかななんて思っていて、なのでちょっとすごく興味を湧きますね。
じゃあですね、そのまんまもう時間もったいないんで、こっちの舞台美術つながりでこのプロトアニメカットアーカイブか、この展覧会というかカタログについて少しだけ紹介して一旦切ります。これはですね、ステファン・リーケンスというベルリン在住でいいかなキュレーターがいて、まあ、彼は非常になんか日本が好きで、まあ、日本の、アニメーションに関する展覧会の企画したいって多分4年ぐらい前かな、相当早い段階からこの話は聞いてて、で時々相談受けてました。僕もまあなんかオシマムルロン書いてたりエヴァンゲリオンのやつ書いてたんで、でなんか時々相談受けてて、で、まあ、アニメの展覧会って言ってもいわゆる萌えとかそれキャラ的なアニメを紹介するんではなくて結構ハードフィールドですね、つまり、日本のアニメの中における空間表現が紹介したいんだということでこの展覧会組み立てられていて、まあ、ですからいわゆるキャラではなくて、まあ舞台背景となる美術やあるいはその写真ですね、資料になるようなそういったものをベースに展覧会の企画をやって、去年ようやくそれでスタートしたのかな、デビッド・ヒーリーっていう人もこの企画にずっと関わっていて、まあようやく去年ベルリンでスタートして、もう一箇所ミュンヘンかどっかに行って、 で今スペインに、行って、スペインで2カ所やった後なんとか日本に、持っていきたいっていうところで、今動いているところで、うまくいけば日本で見れるかもしれません。あのまあ本当に、誰だっけ、森本浩二さんから始まって、まあ、押井守は直接本人が絵描かないから押井守を支えている美術の人で、あるいは、まあ、庵野秀明さん。庵野秀明は本当にあのこのとても貴重なの、庵野秀明が自ら写真を撮ったあの風景写真というか、まあ、あのテクノスケープ的な写真っていうのは大量にあるんですけど、僕の知る限り展覧会で初めて世に出せたんじゃないかな、これで。あの存在はあって、僕も、前建築雑誌のインタビューで、庵野さんのところインタビューした時にそういう写真あるの見せてもらって、これはぜひ本にしたらいいとかって言ってたんで、人目に触れるような、状態になったっていうのがこの展覧会の一つ大きな成果じゃないかと思います。じゃあ誰か解説を。はい、
まずこの本を、拝見させていただいてすごく思ったのは、僕はなんかこうあのアマチュアですが、あの実写の映像を撮っていて、でその基本的にこう実写の映像を、この世によく言う実写の映画だったりドラマっていうものを撮るときっていうのは、まあロケハンをして、あいいここからのフレームから撮るとまあいいなとか、そういういいと思えるショットを撮って、まあそこまでで、そこにあの登場人物を置いて終わりみたいな感じなんですけれども、この本を読んで、なんかそのまず一回ロケハンを、まあ、上海だったりとか東京だったりでした上で、それをあの元にこう映像の背景となる、まあ、世界みたいな、その映像の舞台となる世界みたいな部分をドローイングやスケッチでどんどんどんどん書き込んでいって、こう世界を拡張させていくというか、そういうことをした上で、で、まあ、その中でこうロケハンみたいな架空のロケハンをしつつ、最後撮影、まあ、アニメの場合は書く作業なんですけれども、撮影をしている、そのロケハンただ撮影っていくんではなくて、ロケハン、はい、世界の作り込み、またさらにロケハンをして撮影みたいな過程がを経ているところが、なこの本としてもその背景を書き込んだものがこう一つのアート作品だったり美術作品として成立するゆえんなんじゃないかなというふうに思いました。
これあんまりデジタル系のやつないんだよね。
ないですね、ほとんど手書きで、なんかもうマットペインティングのような感じですよね。はい、
先ほど先生もおっしゃっていたんですけど、これやはり萌えじゃなくて、なんかそれ以外のいわゆる創造性というか、そういったところで、ヨーロッパだけなんですけど今のところ開かれてっていうのが結構面白いなと僕は思っていて、作品を見ると、まあ、エヴァンゲリオンの新劇場版とかパトレイバーとか、まあ、ゴースト・イン・ザ・シェルとか、まあ、そういった作品で、まあ、結構なんていうのか、これ全編 英語とこれ何語でしたっけ、ドイツ語なんで、まあ、よく読まないとわからないんですけども、その絵を見ているだけでもなんか何のシーンなのかとか、どの映画のここのシーンだとかっていうのが結構こう分かるのが結構自分の中で面白いなと思っていて、例えばさっきも先生もおっしゃったように庵野さんのやつとか、結構電線とか、まあ、そういう電子馬車みたいな無機質なものをの写真ばかり撮っているんですけど、まあ、確かにこういうのってあるよなとか、例えば押井守さんのゴースト・イン・ザ・シェルとかも、あの上海かな、香港の写真とか、なんかそういったロケハンをしている様子とかを見て、もうそれがそのままアニメにうまく生かされているなっていう様子が分かるので、結構面白いなと思っています。これまだ日本でのあれは巡回決まってないですよね。でもちょっと日本で来たらぜひ見たいなっていう作品です。吉川さんでは話します。
そうですね、まあ、不思議とこういう展覧会が日本でないというか、そもそも不思議に僕は、まあ、ちょっと留学してた期間が長かったせいなので不思議に思っているぐらいなんですけど、まあ、すごい最近、特に最近になって映画監督とかにもやっぱ日本のアニメとかアニメの空間だったり、その葛藤の撮り方 その風景とかも撮り方とかも結構影響を受けてる部分があるんじゃないかなっていうのがあって、まあ、代表としてあのマトリックスがよく取り上げられるんですけれども、やっぱり明らかにアニメを意識されした、まあ、アニマトリックスが出るぐらいなので、っていう例があるぐらいなので、まあ、こういうのが実写の方にもこうまたお互いにこう、まあ、相関してこう相乗効果を上げるような形でこう、まあこの展覧会をきっかけにまた、注目されていっていくのはいいことだと思いますし。
じゃあ鈴木さん、なんか見たことあるやつある？
いや
見たことない。
ないかもしれないです。
ない、
ないですね。これから見ます。
安野さんもない。
ない
なんかじゃあなんかあれ、
今これイベントレポート手元にあるんですけど、これに登場する使徒がロボットの存在の意味が老子の人たちにとって理解しがたい部分もあるそうですって書いてあるので、ちょっとその使徒とか結構使徒のデザインがどんどん変わっていく様子とかが、この中に描かれているんですけど、そういった使徒とかそういうロボットとか、まあ前回というかリアルスティールかなの収録の時にもロボットの話ちょっと出ましたけど、なんかそういったものっていうものがいわゆる日本人じゃない僕たちにとってどういうふうに受け止められているのかなっていうのが結構気になるっていうか反応をなんか感じてみたいというか、そういった部分でも結構気になっている展覧会です。あと先生に、
はい、あとステファンに喋って、いろいろ何度か相談された時に言って、彼が非常にね興味を示したのは、前ギャラリー馬の企画で押井守さんと喋る機会があったんですよ。種田洋平と押井守さんがいて、まあ、それで僕が半分聞き役みたいになって、でその時に空間表現の話をしてて、まあ、さっき言ったデジタルじゃないってことと関係するんだけど、まあ、アメリカのやつでやっぱ基本的に全部3次元でデジタル作ってっていうのが主流になってて、建築のデザインもちょっとそうなんだけど、そのこっちの方はなんかそういう意味でとても日本的なというか、全部3次元じゃ、まあ、エヴァンゲリオンなんかは今の上白球でどんどんデジタル化してるんだけど、まあ、最初の時はもう圧倒的に手でメインで、で押井守さんが言ってたのは、その風景の表現としてね、いわゆる全部3次元で透視図法を作って奥行き表現するんじゃなくて、前景中景遠景のなんか3段階ぐらいのリアリティの解像度を変えてるみたいな話をしてて、その話が結構面白かったね。だから一番奥にあるやつはまあ、こういう写真でロケハンしたやつをベースにやったものマットペインティングみたいなやつがあって、で近景はもう近景はアニメ顔でいいという、つまりすごいリアルな都市背景なんだけど、近景の方の顔はもうかなりちょっといや記号的なアニメ顔に近くてもいいって、なんかリアリティの解像度というか設定をなんか変えて空間表現するみたいなことを押井さんが言ってて、すごい面白かったんですよ。まあ、これはだからそういう意味で言うと、その近景の部分の人間は入れてないんですけど、それをなんかレイヤー上に並べて奥行き表現してるあたりに、多分アメリカ型の、全部フル CG でやっていくのとはちょっと違うタイプの表現が生成していく余地が多分あって、このプロトアニメカットという展覧会はやっぱその辺のところに非常に関心があって、それを見せようとしている、まあ、展覧会ではないかと思います。ということでよろしいでしょうか。